青空 FM 第21回目。第21回目は公開収録ということで、Discord でリスナーさんとチャットを共有しつつ、収録していきたいと思います。よろしくお願いします。今回公開収録ということで、ゲストなし、初めての一人収録っていうのをやってみています。いやー、なかなか、一人収録って、うまくいかないというか難しいなぁというところがあったので、実は結構ゲストさんを迎える時よりちょっと緊張しています。一応ゲストさんがいないんで、私の自己紹介を軽くしておくと、パーソナリティとして、アウトライフ FM もやっています、私フォルテと申します。今スマホアプリの開発をやっている IT エンジニアで、楽しさを共有したいなぁってことで、仕事とか趣味とかいろんな楽しさをゲストさん呼んで一緒に、話してそれを共有していくっていう、このポッドキャスト青空 FM をやっています。で、第21回目のテーマ、公開収録のテーマとしては、あのポッドキャストをやっているということで、ポッドキャストをテーマにちょっとやっていきたいかなと思います。まあ、ひょっとしたら、あの初めての公開収録ってことなんで、あのリスナーさんから質問を聞いて答えるなんてこともやれたらいいかなーなんて思います。で、最初に私がポッドキャストに出会った話というか、ハマった話なんかを、しようかなーと思うので、今私以外に5人ですかね、リスナーさんが参加してくれてるんですけど、このポッドキャストから聞き始めたよとか、最近このポッドキャスト聞いているよとかっていうのがあれば、あのチャットで書き込んでもらえれば、拾っていけるかなーなんて思います。まあ最初のポッドキャストの話をする前に、せっかくなのでちょっとチャットを拾っていくと、宮本さんがツイッターで、公開収録やってるよってことをツイートしていただいたり、まあ他の人も、参加しますよっていうことをやっていただいて、本当にありがたい限りって感じですね。で、ああそうですね、T 小林さんから本物だっていうこともおっしゃっていただいて、憧れているポッドキャストに出て、その前工場というか、初めの話なんかを、聞いたりすると、ファンに、ゲストというよりもファンになって、わあ、本物だなんて言ってしまったりするのもあるんですが、まあ、こういうのも、公開収録で参加している楽しさかなと思うので、ぜひぜひ、チャットしていただけると嬉しいです。じゃあ、私、フォルテが、ポッドキャストに出会った時の話をちょっとしようかなと思うので、このポッドキャストを聞きたいなとか、最初はこれ聞いたよとかあれば、ぜひチャットしてってください。私が最初にポッドキャストを聞き始めたのが、去年の、7月ぐらいですね。2018年7月ぐらいからで、で、その時は一番最初に聞いたのが、しがないラジオっていうポッドキャストだったんですよね。正式名称を今正確に言えない自信があるんで、ちょっとググりますが。SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオですね。タイトルの通り、いわゆるテック系というか、IT エンジニア向けに主に、やっているラジオで、パーソナリティの、ガミさんとズッキーさんっていう方が、まあ、某 SIR から転職されて、いわゆるウェブ系と呼ばれる、なんていうんですかね、まあ業態というか、業界でよく言われているタイプの会社に転職をして、そこから楽しく、働いているよってことを発信していくっていうラジオ、まあポッドキャストですね。で、最近はよくゲストを呼んで、ゲストの方にいろんな、しがない話、まあ転職して楽しくなったよって話とか、まあ IT エンジニアとして結構大変だった話なんかを聞いたりして、すごい、なんていうんですかね、月並みな表現ですけど、流行っているというか、リスナーさんがすごい多いポッドキャストになっていると思います。このしがないラジオに出会ったきっかけっていうのが、まあ当時、去年の7月ぐらいっていうのは、ちょっと私も転職活動をしていた時期で、まあなんか、ウェブ系転職とかなんか、エンジニア転職みたいな、なんていうんですかね、キーワードでググっていた時に、たまたまそのしがないラジオっていうのが、まあ飛び込んできて、お、ポッドキャストっていうものがあるんだっていう感じで、 まあ、一応 iPhone ユーザーなので、ポッドキャスト自体は知ってはいたんですけど、あ、こういうエンジニアがやっているポッドキャストなんてあるんだなっていう感じで聞き始めたのがきっかけですね。で、まあ、前職は、仕事中に音楽とかを聞いて良い環境の、職場だったので、まあ、ちょっと仕事中に息抜きにググっていたところから見つけたので、そのまま仕事中に聞き始めたっていうのがきっかけでしたね。で、ちょうど、最初に聞いたのが最新回の、モリックさんだったかな。モリックさんっていう方が、ゲストで出られている回から聞き始めて、まあ、ちょうどその時にインフラ勉強会の話とかもされていたので、まあ、しがないラジオきっかけで実は、インフラ勉強会に入ったりとか、まあ、そのインフラ勉強会の縁でオフラインの勉強会に参加したりとかっていうこともあったので、個人的には今いろいろやっているアウトプットの原点はしがないラジオにあると言っても過言じゃないかななんて思ったりする感じですね。なので今でもしがないラジオ最新回が配信されれば必ず聞いてますし、その去年の7月に聞き始めた時に第1回目から全部聞き直してっていうこともやっていたりしているぐらい大好きなラジオですね。一応しがないラジオの話をもう少ししておくと、しがないラジオミートアップみたいな感じで、オフラインイベントみたいのをもう2回やっていたりして、それもすごい盛り上がりようで、ゲストに出られている方はもちろんリスナーさんがすごくたくさん参加してワイワイ盛り上がる回だったりして、ものすごいなんていうんですかね、楽しいというか、聞いていてもそのコミュニティじゃないんですけど、参加していても素晴らしい、ポッドキャストだと思いますね。っていう感じでちょっと、ポッドキャストの入りを話していったんですが、リスナーさんからの反応を拾っていくと、T 小林さん、楽しさ大事、大事、本当大事ですよね。まあ、それを伝える青空 FM をやっているんで、一人にでも多く楽しさが伝わったらいいなぁなんて思います。あ、S さんも、ツイッターで、公開収録参加中ってことでつぶやいていただいてて嬉しいです。ありがとうございます。T 小林さん、私が最初にポッドキャストを聞き始めたのは2012年の12月くらいで、リビルド FM が最初だったな、当初は空き時間に技術情報集めの目的で聞き始めた。そうなんですよね。意外とリビルドから聞き始めている方がやっぱり多いみたいで、意外とその、しがないラジオというかリビルド以外で聞き始めたって話をすると、ああそうなんですねって意外に言われたり思われたりすることもありますね。あ、エビチキさんも、リビルドからしがないラジオに入りましたっていう。そうなんですよね。エンジニアポッドキャストみたいので多分ググると、おそらくリビルドが一番出てくる、最初に出てくると思うので、エンジニアのポッドキャストを聞こうと思うとやっぱりリビルドから入るっていうのが多いかもしれないですね。松さん、同じく昔からあるのは知っていたけれど、身近に感じ始めたのはごく最近。そうなんですよね。ポッドキャストってなんか、あまり知っていてもどういう番組があるかわからないと聞かないので、なかなかそういうのはありますよね。っていう感じで、これなかなかチャットだけ拾っていくか、話をするかっていうのが難しいな。まあ、ざっと拾っちゃおうかな。宮本さん、しがないラジオ、すごい。T 小林さん、しがないラジオはいろんな人の話が聞けて楽しい。いや、そうなんですよね。しがないラジオって本当、IT エンジニア、普通にエンジニアやられている方も出れば、CTO とか、結構すごい方が出られたりとか、改善ジャーニーっていう結構、エンジニア界隈ではヒットした本の著者さんが出たりとか、すごいって言っちゃうとちょっと、あれなんですけど、簡単にはあまり話が聞けないような人、まあ普通のエンジニアの方もそうっちゃそうなんですけど、がいっぱい出られててすごいですよね。エビチキさん、世の中にはいろんなエンジニアがいるんだなぁと思ってポッドキャストが好きになりました。わかりますね。ほんとこれはわかる。意外とそのブログとかツイッターとか見ててもあまりその人のことがよくわからない。わからないというか、まあ文章なのでそれ以上のことが伝えられないというか伝わってこないっていうのはあるんですけど、ポッドキャストとか動画みたいな、メディアだと、まあ、話しぶりとか温度感みたいなところですごくその人の人となりみたいのが伝わってくるので、すごいいいですよね。 松さん、森久さん、さっきお名前出したんですけど、そうですね、ボッチサーチっていう勉強会で知らない人と話すきっかけになるようなサービスとか、複数ウェブサービスを作られている方ですね。で、宮本さんも、リビルドスタートということで、やっぱりリビルド FM から入る方、ポッドキャストに入るエンジニアの方、やっぱ多いっすよね。で、エビチキさんから、青空 FM は仕事以外にもいろんな趣味の話が聞けて、また楽しいです。ありがとうございます。もう、この楽しさを伝えるために、まあ自分が楽しいってのもあるんですけど、やっているので、こういった感想を聞いていただけると本当に、嬉しいですね。T 小林さん。そうなんですよね。やっぱエンジニアポッドキャストで検索すると、まずおすすめされるのがリビルドってことで、全く同じ理由になりますよね。ってな感じで、チャットを読むってこともちょっとやってみたので、テーマであるポッドキャストの話ってことで、私が聞いているポッドキャストをいくつかちょっと拾って、あ、そんなポッドキャストもあるんだ、みたいな、話もできたらいいかな、なんぞと思います。で、今、多分40弱ぐらい、ポッドキャストを私今聞いているんですけども、その中で、これは面白いよとか、なんて言うんですかね、特殊というか、なかなか他にはないよっていう感じの、ポッドキャストの話をできたらいいかなーなんて思います。で、そうですね。一応まあ、エンジニアの方が多いと思うんで、エンジニア界隈のポッドキャストから行くと、ホゲホゲ FM っていう名前のポッドキャストがあって、このポッドキャストは、現役の大学生かな？院生か大学生かちょっと分かってないところはあるんですけど、の方が二人でやられているポッドキャストで、で、二人とも情報系の、大学なので、なんていうんですかね、エンジニア系の会社に就職を決めていたりとか、まあこれから就職活動を本格的にやっていくってことで、インターンの話をしたりとか、あと私があまり世間知らずであれだったんですけど、学生さんが参加するプログラミングコンテストの話みたいな話とか、あと、エンピットって呼ばれる、これも学生さんが参加されるような、まあ、エンジニア志望っていうか開発系のイベントなんですかね、の話とかの感想とか打ち合いを聞けたりして、すごい楽しいというか、学生からもう社会人になって10年以上経っている私としては非常に参考になるみたいな感じで楽しく聞かせてもらっているポッドキャストがありますね。で、もう7回ぐらいエピソードが配信されていたりして、同じく大学生のゲストの方を呼ばれたりとかしていて、昨今の大学生の就活話みたいなのも聞けたりするんで、最近あまり若い人の話を聞いてないなぁなんていう人はぜひぜひ、聞いてあげると非常に喜ぶんじゃないかなぁなんて思います。で、ちょっとエンジニアっぽいポッドキャストの話をしたので、まあエンジニアじゃないところのポッドキャストの話をすると、まあ完全に私の趣味のポッドキャストにはなっちゃうんですが、まあ主に日本の歴史のことを話すラジオ、おもれきっていうポッドキャストがありまして、これは、日本の歴史について、パーソナリティお二人でやられてるやつなんですけど、パーソナリティのお二人が、歴史について、その回ごとにテーマを決めて雑談するというか、まあ、話すポッドキャストですね。で、まあ、歴史っていうとあんまり好きじゃないなとか暗記物みたいなイメージが持たれる方が結構多いかもしれないんですけど、意外とその歴史ってその時々に起こった、なんていうんですかね、うちわというか、まあ、トピックみたいな、ストーリーみたいのがすごい面白いジャンルだったりするので、まあそういったところに結構フォーカスを当てて、話されているポッドキャストなので、歴史好きにはもちろん、あまり歴史に興味ないんだよなとか、嫌いだったんだよな学生の頃って人にも、おすすめできるポッドキャストかななんて思います。で、最近聞いて面白かったなーっていうテーマをいくつか挙げておくと、まあ、よく大河とかで歴史上の人物が出てきたり、大河ドラマですね。 で、歴史上の人物が出てきたりすると思うんですけど、まあ、その人たちの年齢がその当時いくつだったのかって話をしてたりとか、結構ドラマとかで出てくると、まあ、女優さんとか俳優さんがやられるんで、意外と年齢と合ってない若い方がやられたりする場合、まあ、逆の場合もあるんですけど、あるので、当時こんな、ことがあった。幕末の時に、篤姫は実はいくつだったんだよとか、この時にこの人はいくつだったんだよっていう話をされてたりとか、あと県庁所在地の由来というか、県名とか地名の由来の話とかもされてたりして、結構青森とか秋田とかっていうところの由来の話が面白かったですね。秋田はなんか田んぼだったか農業だったかをすごいやる、元からやる地方だったんですけど、まあ、あまりにやりすぎて、田んぼやるの秋田から秋田になったみたいな話があるったりとかするらしくて、なんかそんな話聞いてるとすごい面白いなーって、歴史とか関係なく思いますよね。で、ちょっとここで、チャットを拾っていくと、私が40弱聞いているのすごいってことで反応いただいてありがとうございます。で、ホゲホゲ FM 知らなかったな、ホゲホゲ FM ってこれかなっていうことで、T 小林さんにリンクを貼っていただいたんですけど、はい、まさにそれですね。カッパは IT 界隈を覗きたいっていうブログの中で、ポッドキャストやられている、方がいて、そのリンクで、合ってます。で、同じように松さんからも、おもれきってこれですかねってことでリンクもらってるんですけど、そうですね、このリンクです。で、今多分300何十回配信されているので、さすがに私も全部は聞けてないですね。で、おもれきがすごいのが、番組でスマホアプリを作ったりしていて、まあそれって、ポッドキャストアプリみたいな感じなんだけど、おもれきしか聞けないっていう感じになっていて、まあ過去回はすぐ再生できたりとか、お便りですね。普通のお便り、普通お便りみたいのを、アプリ内から送れるようになってたりして、あ、そういうことやってるポッドキャストがあったりするんだなぁなんていうのが思ってすごいなぁなんて思いました。ホゲホゲ FM もおもれきも、まあ、知らないって方結構多かったみたいで、T 小林さんが日本の歴史個人的には好きなので、特に戦国と幕末聞いてみようかなってことでありがとうございます。もうこういう風に言っていただけるだけで、今回やってよかったなぁなんて思っちゃいますね。で、S さんから、こちらの世界史も面白かった記憶がってことで、世界一周、チラミの世界史っていうポッドキャストの、紹介をしていただいています。これ私も知らないですね。世界史も歴史好きとしては当然好きなので、これもちょっと、機会があれば聞いてみたいですね。で、それに対して T 小林さんから、世界史もある、ポッドキャストは探せも何でもあるなーってことで、いや、ほんとそうなんですよね。本当にポッドキャストっていっぱいあって、なんか農業をやられてる方がやってる農業系ポッドキャストみたいのがあったり、で、あとはバイクというかツーリングが好きな、バイクに乗っている人がやっているポッドキャストとかもあったりして、どうしてもエンジニアに、界隈にいるとエンジニアのバイアスがかかっちゃうんですけど、まあそれ以外にもすごいたくさんポッドキャストがあって、むしろエンジニアは後発なんじゃないかって思うぐらいの感じはありますね。っていう感じなんですが、まあひたすらポッドキャストを紹介するでもいいんですが、どうしよっかな。そうですね、もう一個ぐらいじゃあ、ポッドキャストを紹介をしておこうかな。と言いつつ、どれを紹介するかを決めていなかったという。そうですね。最近聞き始めた、ポッドキャストで、どんぐり FM っていうのがあるんですけど、これ、ライターとして記事とかを書かれているお二人がやっているポッドキャストで、ちょっとどんぐり FM っていうタイトルの由来はわかんないんですけど、このライターさんお二人が10分15分ぐらいの短い番組で、雑談をするみたいなことをやられていて、結構3日とか、5日に1回ぐらい配信されていて、まあ最近気になったことみたいなトピックスで話をされていたりするので、なんていうんですかね、最近バズったこととか流行っていることに対して、他の人の、 視点で意見が聞けたりとか、この、なんか、まあ、ポッドキャストの話はあんまりされてないですけど、VTuber おすすめですよとか、この記事面白かったですよみたいな話をされてたりとかして、すごい面白いポッドキャストですね。そうなんですよね。T 小林さんおっしゃる通り、ドングレ FM すごい配信ペース早くて面白いですよね。で、ちょっと、チャットを拾って感想を聞いていくと、あ、S さんもドングレ FM 同じくリスナーですってことで、ドングレ FM ちょっと短い期間でパッと聞けるので、青空 FM もそうなんですけど、長いのがちょっとなーって、通勤時間にとか聞きたい方は結構おすすめかもしれないですね。これも300回ぐらいも配信されているので。で、先ほど S さんから紹介いただいた、チラミの世界史っていうポッドキャストについて、S さんから、なぜアフリカ大陸の国境に直線が多いのかを知ったのでしたって話を聞いて、T 小林さんから、おお気になるって話なんですけど、確かに気になりますね。アフリカ大陸っていろんな国あるんですけど、結構直線の国が多くて、多分もともとその植民地的なところがあったからみたいな話もあるのかもしれないですけど、ぜひこれはちょっと聞いてみたいですね。っていうところで、ポッドキャストは一旦このあたりにして、もし、このポッドキャストおすすめですみたいなのあればぜひ、拾いたいので、チャットの方はぜひぜひお願いします。で、一応、よかったら質問をって書いたら書いていただいた方がいたので、ちょっと拾いたいかなーなんて思います。エビーチキさんから、ホルテさんの好きなお笑いの話を教えてくださいってことで、しがないラジオで、ライブにも行っていたみたいな話をされていたので、ってことで、まあ、ちょっとお笑いの話をじゃあしようかなと思うんですけど、お笑いっていうと、まあ、やっぱりテレビに出られている方が有名というかメジャーなので、まあ、そっち系の話をされる、イメージされる方が多いと思うんですけど、私、実は全然テレビを見ないので、今流行ってるお笑い芸人、あ、テレビで流行っているお笑いの方って全然わかんないんですよね。笑い犬とか、あとは、エンタの神様は見てなかったかな。多分、笑い犬の冒険とか、うっちゃんなんちゃんの売りなりとか、あのあたりまでしかお笑いっぽい番組を見ていなかったので、正直ここ10年ぐらいは全くわかんないんですよね。で、なぜじゃあお笑い芸人さんのライブを見に行ったかっていうと、そのお笑い芸人さんって、まあ、インコさんって方なんですけど、そのインコさんって方が、ドラクエ10の、なんて言うんだろう、まあ、広報担当みたいな感じで、ニコニコ動画で、タレントさんがドラクエ10をプレイして、その様子を、ニコニコ動画で配信して、まあ、楽しさを伝える、面白さを共有するみたいな企画を定期的にやっていて、で、まあ、ドラクエ10の、その、プレイヤーだったところから、そのインコさんっていうお笑い芸人さんを知って、で、このインコさんっていう方がすごい面白い方で、すごい大好きな芸人さんというかファンになったので、まあ、全然行ったことなかったんですけど、お笑い、のライブにちょっと行ってみようかなって思ったのがきっかけなんですよね。でもそれが3、4年ぐらい前から多分行っていたと思うので、ちょっとパッと正確な年数が、あ、2016年だからだいたい3年ぐらい前ですね。から行き始めたので、まあそんな感じで、なんだろう、お笑い芸人さんというか、聞くようになったみたいな、ことがあったりしました。まあそういったきっかけで、行くようになったので、実はまあ、インコさんのライブにしか行ってなくて、他のはあんまり行けてないんですけど、なんですけど、まあ、インコさんのライブ面白いんで、よかったら見て聞いてくれるとすごい嬉しいですね。で、今、エビチキさんが、おはようインコさんってことで、インコさんがやられた、ライブの、無料動画をちょっと貼られていただいたりしているんで、有料なんですけど、確か数百円とかだったと思うんですけど、で、1時間半ぐらいのライブ動画を1本丸々見れたりするんで、全然、なんだろう、コスパがいいというか、費用対効果がいいので、もしちょっと興味あるなって方は、 ジュース1本、コーヒー1杯ぐらいの感覚で見ていただけると、後悔はさせないんじゃないかなと思います。これ、実際にリアルに見に行くと、やっぱりその、劇場とかの費用の関係で、1回見るのに、2000円とかかかっちゃうのを、100円とか、数百円で見れるのはすごい、なんて言うんだろう、お得な話だと思うので、よかったら見てもらえると、ファンとしてはすごく嬉しいです。で、ちょっとチャットを拾うと、まあ、笑い犬の冒険に対して、T 小林さんとか S さんとかエビチキさんから反応いただいてて、パタヤビーチへようこそ、100円っていうネタがあったりとか、あと、小菅部長とかでしたっけとか、ミル姉さんとか、すごい楽しいコント、イベントコントか、ショートコントみたいなのがあったなぁなんて思いますね。っていう感じで、ざっと30分ばかしやってきて、やっぱり一人で話をしていると、なかなかネタが続かないなーって感じなんですけど、もしなんか質問とかよかったら、ぜひぜひ、ポッドキャストに関わっても、限らずでも、いただけると嬉しいです。まあ、後でちょっとこの辺、カットするかもしれないですけど。まあ、なさそうだったら、バッサリと締めて30分、あ、まあでもカットするから30分いかないぐらいになっちゃうかもしれないですね。で、ちょっと、まとめていこうかな、なんて思います。いやー、なかなか、ゲストがいるときはなんとなくでやれるんですけど、一人でやろうと思うとちゃんと喋る内容を考えておかないと続かないですね。お、松さんから、遠方のゲストの方ともお話しされることが、ありますか？あー、そうですね。遠方。でも大体、直接知った方とほぼほぼやっているケースが多いので、関東の方がやっぱり多いですね。ゲストに出ていただいた方ではないんですけど、他の人のポッドキャストに出た時で、名古屋在住の方とやったりとかっていうことはありましたね。どうしても、ポッドキャスト自体は、インターネットで公開しているので、日本国内、まあ、日本語がわかる方であれば、全世界の方から聞いていただけるんですけど、まあ、収録をどうしても、直接会ってっていうと、ハードルが高くなってしまうので、なるべくその、参加される方が簡単に参加できるように、ツール、編集ツール、あ、録音ツールですね、を、ブラウザがあれば使えるものにしていたりとか、オンラインで iPhone のイヤホンマイクみたいのがあれば、収録できますよって話をしていたりとか、まあ、なるべく綺麗に録音できるようにこういうコツがありますよみたいのを収録前にお話ししていたりとか、まあ、そういった、努力はするようにしていたりはしますね。で、松さんから、ネットワークやっている身としてはレイテンシーによって話しにくくなるのかどうか興味がっていうことで、今使ってる録音ツールっていうのは Zencaster ってやつなんですけど、これブラウザで URL 踏めば、誰でも収録ができるっていう感じの便利なやつで、一応これで通してやっている限りは、そんなには感じないですね。オンラインだと相手の顔がやっぱり見えなかったりするので、まあそういう意味で間がうまく取れないってことはあるんですけど、ほとんどなんか遅れてるなって思ったことはないですね。多分ゲストの方のインターネット環境とかにも依存してしまうというか影響を受けると思うので、そういった部分はあるかもしれないですね。で、全キャスターはお互いのローカルに録音ファイルを作ってくれて、録音を止めるとそれを自動でアップロードしてくれてダウンロードするっていう形なので、アップが弱くてもサーバーがで録音とかしてないので、ファイル自体はちゃんとローカルに残ってたりとかっていうのはありましたね。お、で、そのネットワークというかレイテンシーに関して T 小林さんから、レイテンシーを気にするあたりさすがエンジニアさんということで、確かに正直始めた割にはあんまりそういうところは気にしなかったですねで、松さんから、インフラ勉強会の会話みたいのを聞いていると、透明版ぐらいなら全然意識じゃなくても良さそうですが、沖縄とかだと違うかも。あー、確かにそうですね。離島とかだとちょっと違ったりするかもしれないですね。で、これに関して宮本さんから、過去に海外、日本でやったことあるんですが、結構きつい時がありましたね。全キャスターについてってことですね。そうですよね。物理的にやっぱ距離が遠くなると、 タイムラグ出るのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なので、光の速さといえど、それを送ったりとか処理したり複合したりするときは、速度が当然止まるので、その分で、なんていうんだよ、テンポが合わないというか、ラグがあるっていうのはあるかもしれないですね。で、松さん、編集が結構大変そうですね。いやー、そうなんですよね。意外とその、ラグがあったりして、キャッチボールがずれたりすると、どっかで合わせないといけないので、一箇所直してぴったり合えばいいんですけど、バラバラにずれてるとすごい大変ですよね。で、宮本さんが編集が大変そうでした。かっこ一言みたいな感じで、大変だったと思います。で、T 小林さんから、他の遠隔地同士でやっているポッドキャストってどうやってるんだろう？0点種問題。そういえば、リビルドのライブ視聴だとたまにトラブルことがあったなぁ、みたいな。ああ、そうですね。リビルドの話とか聞いてると、まあ、アメリカと日本でやったりするときもあるので、なんかスカイプとかだと、すごいクリアにやれるけど、ディスコードだとちょっとラグがあるかな、みたいなことを言っていたことがありましたね。どうやってるんでしょうね。っていう感じですかね。あ、エビチキさんから、インコさんのライブ動画は無料だと思います。アプリだと有料なのかも。ライブ動画複数あって、さっき、ディスコードのチャットの方に貼っていただいたのは、無料のやつですね。で、有料のやつも公開されていて、こちらは、フル弱で、1時間とか90分とか入っていて、そちらは有料だったと思います。ちょっと後で、ショーノートにもリンク貼っておくので、ぜひぜひ、見ていただけると嬉しいですね。お、質問を一つ取り逃していたかもしれない。どれだろう。おすすめの趣味。もう完全にこの無音があるという。あー、ティコ小林さんがわざわざ再投稿していただいた。ありがとうございます。最近のフォルテさんのおすすめの趣味があれば、っていうことで、質問をいただきました。フォルテさんいろいろ多趣味な印象なので。いやー、おすすめの趣味か。結構その人が何が好きかによって変わっちゃうところはあるので、なかなかこれがあって言いづらい部分はあるんですけども。まあ、ちょっとやってみたいな。まだやれてないんだけど、やってみたいなって思っていることとして、自作キーボードっていうのをやってみたいなっていうのはちょっとありますね。いわゆる電子工作のジャンルというか、あれに入ると思うんですけど、ハンダゴテを使って、なんか、抵抗とかダイオードみたいのを基板に入れてみたいなのを、まあ、電子工作って一般的には言ったりするんですけど、まあ、その中で IT エンジニア向けに言うと、まあ、自作、キーボードを自作しようみたいな話があって、で、自分の使いやすい形、形状だったりとか、キー配置、キーの大きさ、まあ、あと刻印、英字だけとか、こういうのを追加で入れたいとか、キー自体も、このキーはいらないから、多分皆さんも、スクロールロックとか、ポーズブレイクキーとかは使ったことがないと思うんで、いらないじゃんって思われる方いるかもしれないんですけど、まあそういったキーを減らしたり増やしたりみたいなことができるんですけど、で、自作キーボードは台というかベースみたいなところに、キーボードのスイッチを一個ずつ、ハンダ付けをしなきゃいけないものが多くて、ひょっとしたら差し込むだけで動くやつもあるかもしれないんですけど、まあ大体1キーあたり多分3つとか4つとかのハンダをつけるところを、その電子工作用語で足って言ったりするんですけど、まあ3つから4つぐらいの足をハンダ付けしなきゃいけないので、で、キーボードのキーって多分数十から100ぐらいありそうなので、まあ数百、まあ100から200箇所ぐらいをハンダしないとダメなのかな、みたいなことはあるかもしれないですね。ただその分、その、キートップ、その、キーの天板っていうんですかね、とか、スイッチにこだわったりできるんで、まあそれはそれで楽しいと思ってます。そういうところにすごい興味があるってのがあります。で、松さんから今まさに話そうと思っていた。左右分割のを作るとき、真ん中の辺のキーは両方に配置しないと、私の場合使いにくくなりそう。微妙な左利きというか、両利きというか。いや、そうなんですよね。やっぱ形状によって全然違うので、でやっぱ、その、左右分割っていうのをセパレートタイプって言ったりするんですけど、左右分割の方が、 胸が開くというか、肩が広がってエンジニア的に悩まされる肩こりとかはすごい効果があるっていうのがあったりするので、セパレートタイプにちょっとしてみたいなっていうのがあったり、あと私の場合キー入力が金打ちなんですよ。ローマ字じゃなくて金打ちで打ってるので、金打ち用のそのキットなり、部品を探さないといけないっていうのもあるので、まあそういった部分ちょっとありそうですね。で、自作キーボードに関して、自作キーボード沼っていうのは確かに、まあ実際あって、天下一キーボード会みたいな話があったりとか、キーボードはこだわると終わりがなさそうですねっていうことで。そうなんですよね。キーボード本当沼ですよね。で、まあおすすめするときにちょっとジャンルにもよるかな、好みにもよるかなって言ったんですけど、インドア派、アウトドア派によってもやっぱり変わりそうですよね。なかなかアウトドアの趣味があまり多くはなくて、一応誘われれば、ジョギングとか、あと、ボルダリングとか、サバゲーとかも昔ちょっとやってたんですけど、最近はあんまりやってないですね。で、ちょっと金打ちってことで反応をいただいたんで、松さんから、私も10年ぐらい前まで金打ちだった。なぜかというと、ローマ字入力が一般的になる前からパソコンを触ってたから。いやー、ほんとそうなんですよね。僕もキーボード触り始めたのが小学校の頃で、ローマ字をちゃんと習う前からパソコン触ってたので、ローマ字勉強しながらローマ字打ちやるか、金打ちやるかって言ったら、そりゃ知ってる、ね、日本語の金打ちでやるよねって感じで。まあまさかその時は、プログラムを書くことになるとは思ってなかったんで、プログラムを書き始めてから、英字の位置配置を、覚えるみたいなことがあって。で、今でも、SQL とか書くときに、セレクトって大体書き始めるんですけど、セレクトって書いて、日本語で打っちゃった後に、ショートカットで、セレクトに直したりして、入力モードを変えてたりすると、変な目で見られたりするっていうことがよくあります。で、松さんから、オプションつけないと漢字表示できない時代。すげえな、PC98 とかですかね。当時は日本語入力をするための追加の、なんて言うんだろう、モジュールって言葉で合ってるのかな。まあ、みたいのをなんか刺さないといけなくて、日本語入力できるかどうかっていうのが結構 PC スペック表みたいなチラシに書かれていたりとかする時代があったようで、私はさすがにそこまではあれなんですけど、そんな時代もあったなんてことを聞いたことがありますね。で、今のところ、いただいている質問があと1個 S さんから あるので、一応これを喋って終わりにしようかななんて思います。で、S さんからいただいた内容で、ポッドキャスト配信していて、ほんと良かったって思えた出来事を聞いてみたい。ということで、ポッドキャストをやっていてほんと良かったと思ったことを。そうですね。一番これが良かったっていうのが今パッと思いつかないので、ちょっと思いついた順に喋っていくと、やっぱりその、楽しさを伝えたいな、伝わってほしいなーってことで、やっているので、ゲストの方からすごい楽しかったとか、その何々回みたいのを聞いて自分も好きなんですって話ができたりとか、青空 FM ってそのすごい楽しそうに趣味の話をしているのがすごい良いみたいな感想をもらったりとかするのが、本当嬉しいですね。ゲストをの方に言われるのも、リスナーさんに言われるのも、まあ、反応をもらうのもすごい嬉しいです。何よりも収録してる時の自分がすごい楽しくて、結構11月ぐらいからやってて、まだ冬でしかやってないんですけど、収録してるとすごい体温が上がってきて上着脱いで半袖になったりとかするぐらいテンション上がることが多くて、収録編集があるんでちょっと収録するの辛いとこもあるんですけど、収録できるってなるとすごい嬉しいですね。で、次に言おうと思ってたことをコメントにいただいたんで、ちょっとコメントを読むと、T 小林さんから、声かけられたりするんだろうかとか、松さんから、思いがけないところから声かけられたりしませんとか、声かけられるか質問があるんですけど、これは何度かあって、どちらかというとツイッターのアイコンを知っている方と、ご挨拶したときに、あ、このツイッターのアイコンを知ってます、ガンダムの人ですよねっ て、アドレ FM の人ですよねとはあまり言われないんですけど、ガンダムの人ですよねって言われた後、ポッドキャストを聞いたことありますみたいなことを言ってもらえたりして、ああ、よかったな、やっててって思ったりとか、たまにというか何回かあったのは、向こうがもう僕を、その登壇とかした時とかよくあるんですけど、ホルテさんですよねってことで声かけてきてもらって、ポッドキャストも聞いてますとか、ツイッター見てますとか、よくそういうことがあるんで、すごい嬉しいですね。あとちょいちょい、ポッドキャスト出ましたみたいな、アウトプットしましたみたいな感じで、青空 FM 取り上げてもらうことも多くて、そういうのはすごい嬉しいですね。あと思いがけず自分の長所みたいのを知ったっていうことがあって、これ、先ほど配信した最新回の、りょうさん、VT りょうさん回を撮った時に、Twitter で言われたのかな？まあ、りょうさんから言われたんですけど、まあ、アードラ FM のいいところって、僕が結構いろんなことに興味があって、趣味が多いので、結構いろんなことを話しても、まあ、それを拾ってくれるというか、あれいいっすよね、みたいな会話になって盛り上がるところがいいみたいなことを言ってもらったことがあって、あ、なるほど、そんな風に、なんだろう、解釈というか思ってくれてるんだ、みたいなことがあって、それはすごい嬉しかったですね。なんか自分では別に、ポッドキャストやるから勉強しなきゃとか、次のゲストの人はこれが興味ありそうだからみたいなことは実は一回もやったことがなくて、全然自分が興味がなかった分野、例えば2つぐらい前の青菜さんが、に出てもらった野球の時とかは、野球はほとんど興味がなくて、一応少年野球をちょっとやってたぐらいなレベルなんですけど、1時間、2時間弱ぐらいかな、収録したりして、まあ、野球について結構いろいろ聞いたり、どのあたりが楽しめそうかな、みたいな話とかも聞けたりして、すごい、なんだろう、個人的には良かったですね。で、最近も結構初めて会った人と、なんか趣味、なんかあるんすかって聞いた時に、自作 PC が好きなんですけど、みたいな話になった時に、ああ、昔やってました。今こういうパーツが熱いですよね、みたいな話で、パーツの話で盛り上がったりとか、やっぱメーカーはこうで、一番大事なのは電源ですよね、みたいな話で盛り上がったりとか、そういう回あるので、あ、そういう時があるので、なんかいろいろ興味を持って、なんか全部中途半端じゃんみたいな意見もあるのは分かっていて、事実そうなっちゃうことが多いんですけど、まあ、好きなこと、興味があることに臆せずに、ちょっとずつでも手を出してきたのは良かったなぁなんて思いますね。ポッドキャストやってて良かったこと、それぐらいですかね。まあでも、ポッドキャストをやっていてというよりも、ポッドキャストに興味を持って良かったなって思うのは、こうやって、人に集まってもらえる、公開録音に集まってもらえるっていうのもあるんですけど、ものすごい勢いで、いろんなポッドキャストを聞いて、いろんな人を知って、で、そこからいろんな情報を得られているっていうのがあるので、まあ、本当、ポッドキャストと出会ってよかったなって思いますね。まあ、いつか他に 興味があることができて、ちょっと下火になっちゃうこともあるかもしれないなんて、まあ、他の趣味が、例えばさっき言った自作 PC とかは最近全然できてないんであれなんですけど、他の趣味が多い分もあるので、そんなことも思いつつ、まあ、今は毎日のように、ポッドキャストの編集やって、他の人のポッドキャスト聞いてって感じで、ポッドキャストに触れない日は今のところないので、まあ、しばらくは熱量高くやっていけるんじゃないかななんて思います。で、最後にちょっと、コメントを拾っていくと、そうなんですよね。T 小林さんから、Twitter のアイコンを見せてガンダムの人だっていうことで言われると、まあ、俺がガンダムだって感じなんですけど、もう、あれですよね。完全に、なんとか粒子みたいので意識が広がって、もう俺が俺たちがガンダムだって感じで、みんなを楽しさに巻き込んでいけたらいいかななんて思ってます。今、話しててこれをカットした方がいいんじゃないかなってちょっと思ってきた。まあいいや で、松さんから、〇〇の人がいくつかあると嬉しいですよね。そうなんですよね。今結構、インターネットっていうフィールドというか、場所で個人がいろんなことを発信できる、知れる文化というか時代になっているので、なんとかさん、何々やってるなんとかさんとか、何々の人、何々の人っていうふうに言われると、すごい、アウトプットを認められているというか、 認知されているっていうのがあるのですごい嬉しいですよね。で、T 小林さんから、人に見てもらえるもの、ツイッターでもブログでもが出せている人って他者からの指摘で得られるものもあるんだな。そうなんですよね。まあ、ポッドキャストがやっぱりしがないラジオとかリビルドとかもあってあれなんですけど、ブログとかでも結構バズった記事があると、あのバズった記事のなんとかさんですかとかだったりするし、当然サービスの話とか、何々サービスの人ですよねとかっていうのもあったりするので、すごいあると思いますね。まあ、なかなかそれを目指してというか目標にアウトプットし出すと必ずしも評価されるとは限らないんで、ちょっと疲れちゃう部分はあると思うんで、楽しいことをバンバンやってると気がつけばみたいなことはあるかもしれないんですけど、ぜひぜひそういった面もあるのは事実なのでお勧めしておきます。で、松さんから、そう、あの回まだ聞いてないので早く聞かねば、青菜さんの野球回ですね。で、ピッチャーが、牽制球投げる時のプレートの外し方とか語り始める人とは気が合いそう。体壊すまで会社の草野球チームにいたので、ああ、なるほど。いいっすね。牽制球投げる時のプレートの外し方。ああ、なるほど。すごいニッチな、マニアックなところですね。意外とってこともないんですけど、IT エンジニア界隈でも野球好きな方結構いらっしゃるので、まあ、もし、青菜さん通してやる機会があれば、今シーズン終了後に、今シーズン振り返る野球界みたいのも取れたら面白いななんて話はちょっとしていましたね。ぜひ球場にビールを飲みに行きたいっていうのはやりたいですね。で、T 小林さんから、青空 FM がホルテさん自身の楽しみにつながっているのがいいですね。いやー、ほんと、まさにそうで、多分楽しくなかったらやっぱり続けていられなかっただろうなっていうのはあるので、すごい、純粋に、ポッドキャスト始めてよかったってさっきの質問で、言うと、純粋に楽しいものに出会えてよかったっていうのが一番良かったことなのかもしれないですね。本当ありがたいですね。っていう感じで、50分1時間弱ほど収録をしたので、こんな感じで締めていきたいかななんて思います。ぜひぜひ最後にエンディングトークってことで皆さんの感想をもしよかったら、拾っていきたいので、公開収録参加してみてどうだったみたいのをちょっとチャットしていただけるとすごい嬉しいですので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、この青空 FM ポッドキャストの告知からやっていきますね。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば、誰でも OK です。ポッドキャストに出たいけど、ちょっとハードル高いなとか、なんだろう、IT エンジニアじゃないからとかっていう人でも全然大丈夫です。趣味の話大歓迎なので、この話について楽しく喋りたいんだっていうことがあれば、職業、趣味、経歴問わず学生さんでも OK です。ぜひぜひご連絡をお願いします。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ数ヶ月、下手すれば半年ぐらい先になってしまうかもしれませんので、ご了承をお願いします。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。で、今日ゲストがいないんで自分の告知をちょっとさせてもらうんですが、まあ、この青空 FM 聞いてくださいっていう、これ青空 FM 聞いてる人に青空 FM 聞いてくださいって告知する意味ないな。まあ、聞いてくださいっていうのと、ディスコードで、ポッドキャストをコミュニティ、カッコ仮みたいな感じで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティみたいのでいます。で、今回の公開収録もそこのディスコードでやっていますので、他のポッドキャスト知りたいなとか、なんかポッドキャスト好きで集まりたいなとか、ポッドキャストに関わるイベントにオンラインで参加したいなっていう人がいたら、ぜひぜひ参加してください。イベントとしては今回みたいな公開収録、それから公開聴取会っていうのをやってまして、配信されたポッドキャストをディスコードで流してみんなで聞きながらその感想を言い合うみたいなこともやっています。意外とこれがいろんなとこっていうかインフラ勉強会でやったりしたんですけど、好評だったので、ちょっと間が今空いちゃってるんですけど、またやっていきたいなぁなんて思っています。あと、技術書店6っ ていう同人誌、技術系同人誌の、即売会みたいなイベントがありまして、とこれが4月14日日曜日にあるんですけど、この技術書店6に、私委託っていう形なんですが本を、出します。でサークル番号が A18 IUAO の A18 なんだろう、語呂合わせとしては、エイヤとかになるんですかね。A18 の、サークル、おからおさんというところに、委託をお願いして、本を出します。で、タイトルが、始める技術、続ける技術っていうタイトルになっていまして、IT エンジニアに限らないと思うんですが、何かを始める、何かを続けるっていうのって結構難しいと思うんですよ。例えばなんか新しい、ブログを始めるとか、まあ、ポッドキャストを始めるとか、なんかサービスを作ってみようとか何でもいいんですけど、何か始めるときって、いや、なんか自分なんかじゃできないんじゃないかなとか、いや、そもそもなんかすげえブログ書いてる人いっぱいいるしとか、なんか全然、その、歴、例えば IT エンジニア歴とか、営業歴とか、職歴が短い自分がブログ書いても意味ないんじゃないかなとか、今更なとかっていう風に、なんか、やらない理由というか不安を探しちゃって気づいちゃって始められないってことがあったりするので、まあそういう人に向けてこういう考え方をしたらいいよとか、こういうやり方方法があるよっていうことをお伝えしたり、あとは続ける技術もそうで、どうしてもやる気が出ない時ってあるじゃないですか。Twitter をやっちゃったりとか、気がついたら YouTube で動画見てるとか、本当 YouTube のレコメンド機能すごいんですけど、とか、ついついなんかその辺に積んであるハンターハンター読んじゃうとか、まあなんか今日は飲んじゃったからいっかなみたいなことが続いて、やらなくなっちゃうとか、まあそういったことに対しても、考え方とか事例、ノウハウなんかをお伝えするっていう本になります。で、私もアウトプット始めたのは半年ぐらい前からで、去年の8月9月ぐらいからブログを書き始めたり、登壇をしたり、まあ執筆もそうなんですけど、始めたんですね。で、半年ぐらいで登壇やって、ブログやって、キータやって、スマホアプリの、まあ、ベータテスト版みたいの1個作り、ポッドキャストの配信を始め、技術書の執筆を合同誌で1冊やって、今自分の本を書いていて、新しい言語の勉強を始め、ポートフォリオサイトを作り、みたいなことで、今のところ本には13個ぐらいこういうこと始めました、みたいなことを書いているので、まあ少しでもそれぐらい始めた人が書いた、ノウハウや事例ってことで、ちょっと見てみようかって思ったら、ぜひぜひ手に取っていただけると嬉しいです。電子版も出す予定なので、ぜひぜひよかったらよろしくお願いしますって感じですね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが告知でした。というわけでエンディングトーク、公開収録参加してみてどうだった話って感じなんですけど、まあまだまだコメント読んでる間にコメントしていただければ、最後に拾いますので、なんなら編集してまで拾いますので、一言楽しかったとかでも何でもいいので、あれば書いていただければなと思います。で、上から言っていくと、松さんから、ラジオ世代だったのですが、インタラクティブに番組が作られていくのは面白いですね。あー、わかる。まさにそうですね。僕も中学高校自体は、いわゆるラジカセですね。CD ラジカセって言った方が正確か。CD とカセットテープが聞けて、伸ばすと伸びる銀色のアンテナがついた CD ラジカセで、雑音と戦いながらラジオを聞いていた世代だったので、まさにそういう世代が、自分でポッドキャストっていう番組を作っているというのは面白いですね。いや、本当松さんにもコメントをたくさんいただいて本当ありがとうございます。次、 T 小林さん、公開収録初参加でしたが、コメント拾っていただけるのが嬉しかったです。ポッドキャストとして配信されたらぜひ聞かせていただきますということで、いやー、こちらこそありがとうございました。本当になかなかポッドキャストに出るっていうのもハードルが高いと思うんですよ。そもそも自分の声聞きたくないしなって人が大半だと思うので、まあ、意外とやってると慣れるんですけど、まあ、慣れるまで辛いっていうのは事実は変わらないので、ただこういった感じでチャットで参加できるとか、1時間とか、 束縛されなくても一言書いてでも全然参加できるっていうのはまたハードルを下げられているかなっていうのはちょっとあるので、今後もこういったことがあればぜひぜひ、よろしくお願いします。 T 小林さんもコメント複数いただいて本当にありがとうございました。でエビチキさんから私も嬉しかったですっていうことで、いやー本当嬉しかった楽しかったって言ってもらえるのが本当に嬉しいので、こういったコメントいただけるのが嬉しいですね。エビチキさんも質問とかしていただけて本当にありがとうございました。で感想としてはそんなもんですかね。で最後にざっと、感想を拾っていくと、ちょっと名前出していいか聞かなかったんで名前出さないんですけど、もっと長くアウトプットしていたのかと思いました、その半年間の趣味と勉強量がすごいと思いますっていうことで、私のアウトプットに対してコメントいただいてありがとうございます。で T 小林さんから、ホルテさんいろいろやってるので昔からやっている人感あるけど意外と始めたの最近なんだなっていうことで、いやーそうなんですよね。僕エンジニアとしてアウトプット始めたのがほんと半年前なんで、正直エンジニアとしては1年生のつもりでいまして、駆け出しエンジニアみたいなハッシュタグをつけてやろうかなってぐらいなんですけど、一応職歴としては10年以上やっちゃってるんでなかなかそうもいけなくて、なんか20代向けの勉強会とかたまに行きたくなったりするんですけど残念っていう感じが多いですね。で松さんから、自分の声は、自分が喋ってる時に聞こえているのと違うからすごい違和感ありますよね。いやーそうなんですよね。なんかポッドキャストやるようになって、いやホルテさん声いいですよねって言ってもらうことがちょいちょいあって、なんか全然自分の声いいと思ったことなんて一回もなかったので、いやいやいやそんななんて謙遜しちゃうんですけど、まあでも本当に嬉しいです。ありがとうございます。エビキさんからホルタさんの勢いがすごいですよね、宮本さんも本当勢いすごいってことで、いやーありがたい。そうなんですよね、自分でもこんなにやるとは思ってなかったっていうのもあって、まあ、ちょっと半年ぐらい経ってさすがに他のこともやりたいなっていうのはあるんで、少し休憩入れつつ遊びながらやっていこうかななんて思ってますので、もしどこかで遊ぶ相手を募集していたらぜひ絡んでいただけると嬉しいです。じゃあそんなとこですかね、まあ、こういった場のアウトプットもアウトプットをしたっていう成功体験につながって次のアウトプットがやりやすくなるっていうのはあると思うんで、ぜひぜひアウトプットしていただけるといいんじゃないかななんて思いつつ、そのあたりは始める技術続ける技術を読んでくれると嬉しいですみたいな、特にじゃあなさそうなんで、私の感想を言って終わりにしますね。公開収録やってみて、すごい楽しかったっていうのがあって、やっぱ一人語りなかなか難しいなって思いがあったので、ちょっとこのもう20回ぐらいを収録するまで一回もやれてなかったんですけど、まあ意外とやってみたら、やれそうだなっていう自信もありますし、まあ今回チャットの拾うっていうことで、ちょっとチャットを待っちゃったりなんていうところもあったんですけど、まあそれにしても、リアルタイムでやっぱり反応をもらえて楽しいですとか、面白かったですとか、まあその話してる内容についていろいろもらえるっていうのはすごい楽しい、いい経験できたなって思うんで、公開収録はちょいちょいまたやっていけたらいいかななんて思っています。本当に途中ちょっと増減とかしたんですけど、最終的には6人ぐらいですかね、6、7人の方に参加していただけて本当にありがとうございました。というわけで第21回目ですね、第21回目は、初の公開収録ということで Discord から、チャットを使ってお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。